まあ、要するに実際そうなっていくわけです。4節にこう書かれています。ヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかった。この穏やかに話すことができなかったという穏やかにというのはヘブロ語でシャロームです。つまりシャロームを持って話すことができなかった。シャロームというのは、まあ、完全に満たされているという意味で平和である、繁栄である、健康である、そういういろんな訳され方がされます。国の例えばイスラエルがシャロームだと言えばイスラエルは平和だって訳されます。あるいはヤコブ家がシャロームであるというと、まあこの問題が解決して仲良くしているという意味であったり、あるいは繁栄している、物質的に経済的に何の問題もなく満たされているという。個人的にヨセフがシャロームだというと、まあ、病気がない、健康だ、あるいは財産たくさん持って、まあ、繁栄されているということもあるし、祝福されている、まあ、いろんな翻訳がされるんですが、まあ、全く問題がない、それがシャロームです。そのシャロームがない、問題は何か。ヨセフが父親の愛情を独り占めしている。他の兄たちは愛に満たされていない、満たされていないんだという、もうしっかりを見るとなんであいつだけ、うん、11番目に生まれた子です。一番苦労してない。他の10人は散々な苦労している。で、後から出てきたこの弟がまるで跡取りのように接しられている。なんでなんだ、俺たちは一体何なんだ、あいつは一体何なんだ。でだんだんだんだんだんだん、あいつさえいなければ、あれはいらないことをする。実はヨセフはそういう存在だったわけです。ところが神様はそのヨセフを用いようとされるんです、ね、決してヨセフが霊的に敏感だったとか、あるいは兄たちの悪いことを言っている、自分は正しい、そういうことだからではない。そもそもヨセフが愛されているのも単に年寄り子だった、でしかも小さい頃にもお母さんが死んでしまった、いろんな環境から父は一番愛していたこの息子である、で忘れがたみでもある、年寄り子でもある、まあ、つい愛情が傾いてしまった、それだけです。まあだからなんであいつが、そんな中でヨセフが夢を見ます。ところが5節には、さてヨセフは夢を見てそれを兄たちに告げた、すると彼らはますます彼を憎むようになった。神様が働きかけられたことで、実はますますヨセフの立場は悪くなってしまいます。それもそうです。その見た夢が、まあ、簡単に言うと自分が兄たちに拝まれる、そういう夢です。しかも二度も見ます。まあ一回夢を見て兄たちが憎まれた、それでも神様は、いやそれでもこのことは実現するのだと、まあ念押しをされる、まあ、それはそれでそうなのか。神様はこんなお前さえいなければいいのにと、もうみんなから思われてるヨセフが拝まれる立場になる、そんなことできるの、それだけでもそう思います。しかもヨセフは全く空気を読まないように、一回夢見て語って兄たち憎まれる、それなのにもう一回同じ夢を見ましたとまた言うわけです。本当にヨセフは17歳なのかなってふっと思ったりもしますし、まあでももう一人愛情を独り占めしていて、 17歳になっていろんな悪い噂を告げ口する、まあ、そういう子なのかなとふっと思ったりもします。そういう子をまた神様は用いられる。さすがに父親も叱ります。ヨセフもまた空気を読んでいないというだけではない。ヨセフ自身、私はここではまだ神様の御心をちゃんとは分かっていなかったと思っています。確かに二度もあった、二度も同じ夢を見た。今自分はもう下から2番目なんだけども、そんなありえないようなことが起こるんですよ、神様すごいことなさるんですねということは分かってはいても、私を拝んだ、後々でこのことが実現したときにヨセフは、まあ、その前に分かったと思うんですが、はっと気づくわけです。私ではない、ヨセフははっきり言います。このことをしたのは私ではなく神です。またあなた方ではなく神です。人ではなく神です。ヨセフは後で気づきます。つまり私を拝んでいるのではなく、私の背後で働かれる神様を拝む。私たちの信仰はそうでありたいなと願います。語るものではない、その背後にある神様を、またこの聖書を全て私たちに伝えようとして働いてくださる、常におられて、しかも背後におられる神様の、聖霊様のその働きを私たちは拝むものであるだろうか、それをはっきりと受け取るものであるだろうか。残念ながらヤコブの兄弟たちは、ヨセフ自身もこの夢を見て神様に御心を求める者がいなかったんです。ヨセフはそれを見て、これはどういうことだろうはなかったんですね。すぐにもう父と兄に言うんです。兄たちもなぜお前を拝まなければならないのかと、まあ、すぐヨセフに反発して、神様にこれは一体何だろうというのはないんです。ただ一人、父だけが、ヤコブだけが心に留めて、まあ、これは何なんだろう、まあ、かろうじて誰か人間に問いんではなくてとどめた。しかし誰も実は神様に心を開き、神様に心を向けるということがなかった。そうしてこれから始まる神様の愛と恵みの働き、それが何を起こすのか、誰も神様に期待する者はいなかったんです。それどころか人間の、もうその憎しみ、シャロームに欠けているという、そのズタズタな思いがわーっと吹き出て、人間同士のそういう問題に発展していく。それでも神様は恵みの技を、その誰も受け取る者がいないから怒らせざるを得ないのですが、忍耐強く進めていかれます。実は旧約聖書でその働きは繰り返されるんですね。この後イスラエルがエジプトに奴隷とされ、そこから出発し、そして2ヶ月後、神様が約束の地とされたカナンに偵察を使わすように、それで十二部族代表が一人一人そのカナンの地に偵察に行きます。カレブとヨシアが、主が私たちをあの地に導き入れ、私たちにくださいますこういうふうに言うんですが、他の十人が、いやもうあそこにいる人たちはもう大きくてとても勝てません。で、全イスラエルはその十人の報告の方を受け入れてしまう。つまり神様を見ずに、ただ人だけを見てしまう。そして、いやそんな巨大な人たちに対して私はどうしたらいいのか、 私はどうすればいいのか。ただヨシアとカレブだけ、神様がしてくださる。でも誰もそれを聞かなかった。誰も神様に心を開かなかった。そうして残念ながらヨシアとカレブを除くそのイスラエルの人々は世代が変わるまで、20歳以上の者は皆その荒野で死に絶え、イスラエルは40年間荒野で過ごすことになる。ヨシアとカレブだけがそこで残り約束の地に入る。私たちは本当にどのように聖書を読み、また自分がと神様の関係をどのように持っているだろう。ああこんな人のようになればと人を見てしまうのか。この人を用いてくださる神様は私に何をなしてくださるかと自分の問題を全て打ち明け委ねて、それにもかかわらず働いてくださる神様を待ち望むということが聖霊によって目が開かれているだろうか。いろんなことが与えられて、でも自分でそれを握ってそれをどうしたらいいのだろうと、あくまでも私が中心にいるのか、それともいろんな聖書の人物に出会って、いや私もこんなものですがあなたは用いてくださるのでしょうかと、何かを握るものではない、握ってくださいと手放すものであるだろうか。本当に問われます。